恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。改めまして、今山本シスターズに賛美していただきましたけれども、今日の婚約式に合わせて、ぜひ歌ってもらいたいなと思って、昨日の段階では曲名はウェディングベルを何かとかいうね、歌らしかったんで、いや、ウェディングベルはちょっとまだ早いので、間違っちゃうといけないので、ちょっと別のにしてって言ったら、本当にぴったりのまた賛美をですね、してくださいました。本当に感謝です。座右の銘という言葉がありますよね。広辞苑によると、常に身近に備えて、朝夕の戒めとする格言と説明があります。そうすると、クリスチャンには座右の御言葉と言えるような、まさに一生涯身近に備えて、朝夕それを味わいながら、それを戒めとし、目標とし、励ましとし、慰めとする聖書の言葉があるのです。あなたにとっての座右の御言葉は何ですかと聞かれたら、きっといろんな御言葉が出てくると思うのです。私にとっての座右の御言葉は何かと問われると、いくつもあって困るのですけれども、まず第一に挙げるのはイザヤ書の43章の4節でしょう。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。この言葉があるから私は今日も生きていけると言えるほどに、この御言葉は大事な御言葉です。もう一つの御言葉が今日の聖書箇所にあるのです。フィリピ書の3章の8節。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。ここにある、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、これは私にとっては生涯の御言葉となっています。今日は予告もなしに、レナード先生ご夫妻が、なぜかそこに座っていらっしゃるんですけれども、あれと思いながら、本当に感謝しています。私が、東京の進学校に行くとき、金沢駅にレナード先生は見送りに来てくださいました。お選別と言ってですね、安いかどうかわかりませんが、みかんをですね、一つ包み持ってですね、私に与えてくれて、そして、御言葉をくださいました。ピリピ 3-8 ですね。キリストを知る。ただ、これを学びに、ぜひ行ってください。とですね、御言葉をくださいました。クリスチャンにとっては、みかんよりも、御言葉のお選別は一番嬉しいものですね。神学にいる間中ですね、キリストを知るとですね、書いてですね、その言葉をいつも見ながらですね、何を勉強しても、一番大切なことはイエス様を知ることだ。それは進学校の時だけではなくして、まさに私の一生涯の目標の言葉になりました。イエス・キリストを知る。それこそが、私たちにとっての人生の目標、喜び、仕事、生きがい、人生そのものであるはずなのです。イエス・キリストについて知るのではありません。イエス・キリストについて知る。これも大事なことです。知識としてイエス様について、ね、いつの、どういう人、どういうことをなさった、どんなことを言ったです、ね、イエス・キリストについて知ることも大事です。しかし、さらに、イエス・キリストを知ることにこそ最大の価値があるのです。について知るのと、を知るのとでは似ているようでまるで違うのです。私は土佐の高知の人間ですので、子供の頃からですね、坂本龍馬についていつも聞かされながら、ね、坂本龍馬のようになりたいとですね、高知の人間は坂本龍馬は大好きなんですが、私も坂本龍馬が大好きで育ちました。坂本龍馬について、私は子供の頃からいろいろ聞かされたので、ついてだったらいろいろ知っています。子供時代から、なんと、 13、4歳になるまで坂本龍馬はおねしょがやみませんでした。皆さんの中で大きくなっても子供の、ね、小学生、中学生になってもおねしょがやまないという人がいたら、ね、勇気を持ってください。おねしょがやまなくてもですね、坂本龍馬のようになれるんです。まあ私もそうやって育てられたのかもしれませんけれどもですね。ですから彼はですね、あだ名はネションベンタレ。坂本龍馬のですね、子供の頃のあだ名はネションベンタレとかですね、泣き虫。そういうあだ名で呼ばれていたのです。しかし、龍馬のですね、すぐ上のお姉さん、乙女。まさに乙女と書くんですけどもですね、乙女お姉さんがですね、実に豪傑だったんです。剣道とピストルのですね、腕前が一流で、その上、浄瑠璃の才能もあって、この乙女お姉さんが、坂本龍馬の隠されたですね、無限の才能を見出して、彼を励まし、影響を与えたと言われています。まあ、龍馬の話を今日するわけじゃないんですけども、キリがないんです。すなわち、これらはすべて坂本龍馬についてのことです。もしも私が、いえ、私はついてだけじゃありません。坂本龍馬を知っていますと言ったら、おいおい、あなたはですね、今いくつなんだ？坂本龍馬というのは今から137年前に32歳で暗殺されました。ですから、私が坂本龍馬を知っていると言ったら、あなたは137歳以上の年なのかとですね、言われるでしょう。すなわち、それは言えないのです。歴史上の人物ですので、について知っていると言えても、を知っているとは言えないのです。すなわち、個人的に直接親しく出会い、語り合い、交わることによって経験的に知ることは歴史上の人物はできないのです。しかし、歴史上の人物でありながら、それも2000年も前の歴史上に現れた人物でありながら、今もなお、を知る。個人的に直接親しく出会い語り合える人物がいるのです。それがイエス・キリストです。私たちは、ピリピリトへの手紙というパウロが書いた手紙を連続して学んでいますが、パウロは十字架で死んだはずのナザレのイエスを激しく憎んでいました。自分を神と等しくした神を冒涜する者、十字架で殺されて当然の男。ところが、その処刑が終わった後から、その弟子たちがあの憎きイエスの後を継ぐようにして立ち上がったというのです。それも、あの十字架で死んだイエスこそが救い主、神に使わされた本当の神の御子。それが証拠に、イエスは死んで三日目によみがえった。今も生きている。この方を信じれば救われると語り始めたのです。パウロはもう怒りに燃えたのです。この危険な信仰宗教、異端の教えをまだ目のうちに摘み取ることが神への奉仕になる。神がこの信仰宗教、このイエスの群れを憎み、怒り、消し去ろうと願っておられるとパウロは感じました。パウロはそう信じて、イエスを信じる人々を捕らえて、獄にぶち込み、そして殺す、そういうですね、迫害の先頭を走っていたのです。彼は、ユダヤ人の中でもエリート中のエリートでした。先週も見たように、生まれも、なじ家柄も最高だし、才能も、学歴も、品性も、熱心さも、その地位も、その名声も、将来性も、すべてにおいて、彼は同時代の者たちを、はるかに抜きんでて、先頭を切っていた人物。彼も、このような事柄を誇りにして、こうしたすべてによって、私は神に喜ばれている、神に認められている、神に仕えていると信じて疑わなかったのです。しかし、ダマスコというシリアの町に、クリスチャンの群れがあると聞いて、彼は逮捕状を取り寄せて、そこに向かったのです。ところがその途上で、なんと、彼が憎んでやまない、あの十字架で死んだ処刑された ナザレのイエスに会ってしまうのです。復活のイエス・キリストにパウロは出会ってしまいます。太陽よりもまばゆい光に照らされて、彼は目が見えなくなります。その光の中から呼びかける声があったのです。彼のその当時の名前はサウロと言いました。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか。あなたは一体どなたですか。私はお前があなたが迫害しているナザレのイエスだ。いいえ、私はあなたを迫害なんかしていません。キリスト者の群れを、教会を迫害しているのです。いいえ、私と教会、私とキリスト者は一つです。私を迫害するのは、教会を迫害するのは、私を迫害するのと同じです。パウロは、この復活のイエス・キリストと出会ったその瞬間に、自分のこれまで積み上げてきたすべてが崩れるのを知ったのです。神のためにと思って信じて行ってきたすべてが、間違いどころか神に敵対し、神に逆らい、神に矢を放つ行為であることを知ったのです。この瞬間、彼はこれまで積み上げてきたもののすべてが音を立てて崩れていくのを知ったのです。エリート中のエリートという誇りが崩れました。それと同時に彼の価値観がすべて逆転したのです。彼がこれまで得、プラス、ゲインだと思っていたことが、すべてマイナスに、損に、ロスになったのです。そしてそれだけではない、彼はそれをチリアクタと呼んでいます。8節。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらをチリアクタと思っています。以前の聖書では、これがフンドと訳されていました。まさに、トイレに落とすあのフンド。その言葉が、ぴったりの表現を使っているのです。すなわち、なんと彼は、これまで積み上げてきたものすべてが、なんと忌み嫌うべき憤怒のように見えてきた。ナザレのイエスにこそ最大の価値を見出したのです。イエス・キリストを信じるというのは、ただ歴史上のイエス・キリストについて知ることではありません。今も生きていらっしゃる、イエス・キリストに出会い、イエス・キリストを知ることです。2000年も前の歴史上の人物として、イエス様について知るのだけではなくして、今も生きて、あなたに私に語りかけ、私たちを愛してくださっている、このお方、あなたを私を導こうとしておられるお方と、1対1の個人的な関係の中に入って、歩みを共にするということ、それが、キリストを信じるキリスト者という意味です。そしてその瞬間から、私たちの持っていた価値観が逆転するのです。そして、その逆転が、価値観の逆転が起こるはずなのです。イエス様を知っている、イエス様と個人的な関係を持っている、そこに最大の価値を見出し、それ以外のものが色あせて見えてくるはずなのです。いえ、私にとってはまだイエス様の方が色褪せていて、この世の楽しみの方がまだピカピカ輝いて魅力的に見えますというなら、私たちはまだイエス様を知らないか、イエス様のことを本当にはまだよくわかっていないのかもしれないのです。パウロは、ユダヤ人であれば誰もが欲しがる、羨むようなすべてを持っていました。しかし、イエス・キリストを知るとき、それら一切を放棄しました。捨てたのです。惜しげもなく、憤怒のように、忌み嫌うべきもののようにそれを捨てたのです。それを捨ててパウロはどうなったでしょうか。これを書いているパウロはどういう状態に今いるのでしょうか。すべてを持っていたのに、そのすべてを捨てたパウロは、これを書いているこの時、今、ローマの獄中にいます。囚われの身として鎖をつながれて、一切の肩書きも名前も剥ぎ取られて、囚人番号で名前を呼ばれるような恥ずかしい状態であります。それどころか今は判決を待っている段階で、いつ死刑が言い渡され、首切り役人が今登場するかもわからない、そういう緊迫した状態に彼はあるのです。もしも、 かつてのパウロの栄光を知っている友人が、そんなパウロの姿を見たら、あまりのパウロの変わりように、没落ぶりに、悲惨さに、なんともったいないことをと同情を禁じ得なかったでしょう。しかし、当のパウロは違うのです。悲惨どころか、恥ずかしいどころか、落ちぶれたどころか、彼はそんな獄中にあって、喜びに溢れています。誇りに輝いています。幸せに満ち溢れているのです。キリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、ここでパウロは素晴らしさと訳されている言葉を使いました。この素晴らしさと使っている言葉は、今で言えばダントツとか、若い人が超って言うでしょ？超嬉しいとか、超かっこいいとか、超美味しいとか、何でも超超とですね、つけますけれども、まさにあの超なんですよ。すなわち他に比べるものがない。もう他のものと比べたら、もう全くダントツ。すべてにおいてダントツに勝っている。それがこの素晴らしさという言葉です。この素晴らしさの前では、一切が色あせてしまうのです。昔誇っていたすべてが、このキリストを知るという素晴らしさの前には、糞土のようにしか見えない。私たちは、それほどに、キリストを知ることの絶大な価値を知っているでしょうか。どう考えても、私たちには、このような様々な賞賛や、名誉や、お金や、楽しみが、糞土のように見えない。イエス様の用法が、どうでもいいこと、小さなことのように見えてしまう。私たちは、パウロのこの言葉を前にすると、ああ、私はまだ、イエス・キリストの素晴らしさを、ほとんど分かっていないんだな、ということを、そのことから知らされるのではないでしょうか。私はまだキリストの素晴らしさが分かっていない。これほどこの世を愛するなら、これほど人を頼りにしているということは、私はキリストのことがまだほとんど分かっていないのだと知らされるのです。パウロにとって、キリストを知る、キリストと個人的な関係を持つ、キリストと共にある。そこには、実に、彼が以前、追い求め続けた一つのことが、なんとそこにあることを知ったのです。彼が何としてもそれを手に入れたいと自分を鞭叩きながら熱心に走っていたそのもの、得たいと思いながら得たという確信を持てないでいたことが、なんとイエス・キリストにあることを見たのです。それは義という言葉。義。正義の義です。神様の前に義、罪なし、満点、合格とされること。彼は、それまでの生涯、何としてもこの義を手に入れたいと思ったのです。神様の前に、お前は義なるものだ、正しいものだ、合格、満点、私のところに来なさい、とですね、神様から合格点をもらいたくって、彼は走りに走っていたのです。その結果、6節にありましたように、律法による義についてならば、非難されるところのないものですと、パウロは言い切れるほどに、精進していたのです。しかし、この非難されるところのないものというこの非難は、ただ人間の非難です。人々は、パウロを見て、何の非難も見出せなかった。彼は素晴らしい、立派、満点、最高点だと称賛をしてやまなかったのです。問題は、人が非難をするところを見出さない、人が満点と言ってくれることではないのです。神が自分をどう見ているか、自分の義が神の前に通用しているのかどうかなのです。彼は何としても神様の前に義と認められたくて、さらに自分を打ち叩き、神への奉仕に突き進み、その結果、教会を、キリスト者を迫害したのです。先頭を切って迫害したのは、義を手に入れたいからでした。ところが、復活のイエス・キリストに出会ったとき、自らの義が、これまで積み上げてきた義が、 神様に対して受け入れられる満点の義どころではない、なんと自分の義が神に対する恐るべき反逆、罪であったことを知ったのです。自分は神のためにしていると信じて疑わなかったことが、神の目の前に汚れ果てた行動であることを愕然とさせられながら知ったのです。パウロは、たとえ人から非難されるところのない完璧な人間と見られていても、神の目の前には自分が何の良きところもない罪人の頭であることを知らされ、打ちのめされるのです。しかしこの打ちのめされたパウロのその心の中に全てが見えてきたのです。すなわち、あの十字架で死なれたイエス・キリストは、この私の、このどうしようもない私の罪を背負って死んでくださったのだ。あのイエス・キリストは、私の受けるべき裁きを、呪いを、地獄を代わりに受けてくださったのだ。そしてこのイエス・キリストを信じれば、信じるだけで、神から、贈り物、賜物、プレゼントとしての義が与えられる。なんとイエス・キリストが持っていらっしゃった義が、私のものと勘定され、私の罪がイエス・キリストに全部覆いかぶせられて、驚くべきことが起こることを知ったのです。自分の義、自己満足の義ではなくして、キリストの義を私の義として認めてくださる。彼が追い求め願い続けていたその義がイエス・キリストのうちに、キリストを信じることによって与えられるということを知ったとき、彼のうちにまさに価値の価値観の大逆転が起こったのです。パウロのそれからの情熱はただ一つ、このイエス・キリストを知りたい、さらに知りたい、さらにさらに知りたいということで貫かれたのです。イエス・キリストはマタイ伝の13章の44節から46節で、こんな例え話をされました。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて、大喜びで帰り、持ち物を全部売り払って、その畑を買います。また天の御国は、良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は、行って持ち物を全部売り払って、それを買ってしまいます。パウロは知ったのです。イエス・キリストこそ、畑に隠されていた宝、探し求めていた一つの真珠であることを知ったのです。ですから、それら全部を売り払っても、それら全部を失っても、彼は、それらが糞土のようにしか見えないキリストの価値を知ったゆえに、彼の願いは、イエス・キリストの足跡をたどりながら、イエス・キリストの思いを自分の思いとし、イエス・キリストの体験を自分の体験とし、イエス・キリストの品性を自分の品性とし、イエス・キリストのすべてを自分のすべてにしたいということで貫かれていきました。キリストの復活も、キリストの苦しみも、キリストの死も、彼にとっては知りたい、経験したい、自分のものとしたいという切なる願い、目標となったのです。ですから、彼は苦しみを受ければ受けるほど、ああ、キリストの苦しみは、こういうものだったのか、いや、それ以上だったのに違いない。あの十字架の苦しみは、この私の苦しみから考えれば何倍も大きかったんだろう。パウロは、苦しみを受ければ受けるほど、その苦しみすらも、キリストに近づけさせる恵みの手段となっていったのです。彼自身何度も死に直面しました。ああ、今私はこうやって今死のうとしている。生涯一度しか経験できない死を今経験しようとしながら、彼はイエス・キリストの死を私もこうやって自分の死の中で経験できるのだ。私も自らの死によって十字架のイエス様の死を体験できる。それはなんと幸いなことだろう。なんと死すらもパウロにとってはイエス・キリストを知る素晴らしい貴重な経験となったのです。 さらにパウロは死に直面しながら、イエス・キリストの死を経験するだけではない、死ねば、イエス・キリストが復活したように、私もイエス様のあの復活を自らで体験できるという大きな希望で、それを思い見て輝いていたのです。なんていうパウロでしょう。私たちも人生の様々な出来事の中で、その様々な出来事をイエス・キリストを知る貴重なきっかけとして受け止めることができたら、人生は大きく変化してくるでしょう。病を経験するとき、リストラに会うとき、イエス・キリストは本当にどん底の眩しさを経験されたお方。私もこの眩しさでイエス・キリストの眩しさを今共有しているのだ。病を受けるとき、ああ、この病もイエス・キリストも知っていたもの。私はこの病を通してイエス・キリストを知ることができる。人間関係のもつれ。今日も第一礼拝終わってから一人の方が、難しいです。人間関係が難しくて、と、本当にですね、こう、おっしゃいながら帰っていかれました。どんなことがあるのかわかりませんけど、人間関係のもつれは私たちの心をずさずさにするほど痛い辛いものです。でも、人間関係のもつれを経験するとき、ああ、私はこのような難しい人間関係の困難さの中で、イエス・キリストのあの難しい人間関係を今経験できるっていうのはなんていう幸いだろうか。イエス様ほど人々から裏切られ、人々から誤解され、人々からあざけられ、人々から馬鹿にされた人はいないのだから、私も今のこの人間関係の中でそのイエス様の痛みを知ることができるとはなんていう幸いでしょうか。私たちがそのように様々な経験の中でそれをすべてイエス・キリストを知る機会として捉えることができたら、そういった一つ一つが違った表情に見えてくるのです。もう10年も昔に亡くなられた山本幸男兄弟の言葉を私はいつもいつも反芻しているのです。あの癌の断末魔の苦しみの中で彼が語った一言葉は私にとってまさに座右の銘のような宝物です。あの癌の末期の私も知らないような驚くべき痛みを通ってもう一度またまさに生き返ったように生還してこられた時、彼は真っ先に言いました。うわぁ、今度は苦しかった。だけどその苦しみの中で私はイエス様の十字架の苦しみを考えていた。苦しみの中でイエス・キリストの十字架の苦しみを考えられるというのは、なんと幸せなことだろうかと、彼はその口から語られたのです。驚くべき言葉だと私は思うのですが、しかし、それはまさにパウロの経験でもあったのです。パウロのうちには、ただ一つの願い、主を知りたい。この願いが燃えていたのです。さらに主を知りたい。もっと深く主を知りたい。もっと身近に主を感じたい。私たちが救われたのは、主を知ることによってなのです。しかしそれは始まりに過ぎません。主を知り始めたに過ぎないのです。そこから主を知る知識において、日々成長していくのです。私たちは、しかし残念ながらあるところでとどまってしまいます。イエス様のことを私は知っているし、信じたし、洗礼も受けた。もう私は十分にイエス様のことを分かっている。これ以上知る必要はない。言葉でそう言わなくても、私たちの中にもっとイエス様を知りたいっていう切なる願いが、渇きが消えていくのです。しかし、イエス様を信じた、洗礼を受けた、教会員になった、それはスタートを切っただけなのだということ、キリストの学校に入学しただけなのだということをぜひ知って、そこからキリストを知る、キリストを得る、キリストのごとくになるという完成を目指しての出発をしたに過ぎないのです。いかに自分がキリストを知らないか、いかに私の思いはキリストの思いから遥か離れているか、いかに私はキリストの苦しみから遥か離れたところで安易な道を生きているか、キリストの死と 復活を本当はまるで理解していない、そのことを私たちは知りたいのです。私たちは主を知るように召されました。主を知るように導かれ、主を知るために救われ、招かれているのです。パウロはダマスコ途上でイエス・キリストに出会ったとき、あなたは誰ですかと問いましたが、この問いかけを一生受けるものでありたいのです。私たちは主を知ることを切に追い求めようと招かれているのです。最後に、聖歌の632番、旧聖歌の594番、ちょっと開いていただきたいのです。旧聖歌の594番。ここに、なおも御恵みよという賛美があります。この賛美歌の作詞者、詩を作った方は、エリーザ・ヒューイットっていうアメリカの女性です。彼女は学校の先生でした。ところが、ほどなく背骨の病気のためにその仕事を続けられなくなりました。彼女は生涯この病気との戦いで明け暮れるのです。そんな中で彼女は賛美歌作家になりました。詩を作る人になったのです。たくさんの詩を彼女は作って、アメリカの方々の賛美詩を見るとですね、このヒューイットさんの賛美がですね、もうたくさん出ています。私たちのこの賛美歌聖歌の中には、3曲だけヒューイットさんの詩が、歌われているのです。それもとても有名な、皆さんよくご存知のですね、例えば聖歌の516番、旧聖歌の498番、主にすがる我に、歌いつつ歩まん。皆さんよくご存知の、賛美もですね、このヒューイットさんの歌です。主にすがる我に悩みはなし。十字架の身元に荷を下ろせば、歌いつつ歩まん、ハレルヤ、ハレルヤ。歌いつつ歩まん、この世の旅路を。彼女がそのような歩みの中で作られた歌だと知ると、この歌はまた違った表情を見せるでしょう。もう一つはですね、687番。旧聖歌の638番。これも素晴らしいですね。天国を歌った歌です。御国に住まいよ。御国に住まいよ備えたまえる。主イエスの恵みを褒めよ、たたえよ。やがて天にて喜び楽しまん。君にまみえて勝ち歌を歌わん。そしてもう一曲がですね。聖歌632番。旧聖歌の594番。なおも御恵みをです。彼女はあるとき、ちょうど今日私たちが開いたピリピリとの手紙の3章の7節、8節、9節、10節、このあたりを読んでいるときに、このヒューイッツさんの心の中にこの御言葉がとても強いですね、衝撃を持ってですね、臨んだのです。そして彼女は即座にですね、この賛美を作ったのです。ですね、なおも御恵みをですね、英語の題はですね、More about Jesus、イエス様のことをもっと、もうこの賛美はですね、もわもわもわもわとですね、もっともっともっともっとイエス様を知りたい、そういう思いで貫かれた素敵な賛美なんです。ちょっとですね、今日の、締めくくりに、パウロの言葉に重ね合わせるようにして味わいながらご一緒に、632番、594番、なおも御恵みを歌いましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。